コンフォートゾーンを広げてあげる、その第2回目ですね。はい。あなたの人生というのは過去の情動記憶が作り出しています。そう、情動記憶というのは、インパクトのある感情に訴えかけるような出来事ですね、うん、これは主に多くの人にとってはネガティブな出来事の方が記憶に、刻まれやすいんですね、ですので、その情動記憶、特にネガティブな情動記憶がブリーフシステムという信念体系、プログラム、マインドといってもいいんですけども、その脳と心の状態を作っているということなんですね。で、その、まあ、フィルターを通して、現在の現実を見てるわけですね。現実が作られているわけです。したがって、あなたは過去に生きていると言えるんです。そう、あなたが今持っているコンフォートゾーンも情動記憶というものが今の人生を作り上げているということなんですね。ですので、現実世界っていうのは、記憶によって作られているわけです。ですので、そのブリーフを変えなければ、必ず元に戻っちゃうんですね。過去に戻ろうとする、このホメオスタシスの力が働きますので、これをよく覚えておいてください。ブリーフシステム、ブリーフがパフォーマンスを限定してしまってるんですよ。新しい体験をしようとしても、必ずこの創造的回避といって、クリエイティブアボイダンスというのが働くんですね。過去に戻ろうとしますので。で、今回はそのブリーフシステムを変えるにはというところの切り口で、自己イメージを高めるためのセルフトークとは何かっていうことを解説していきます。そう、なぜセルフトークが重要なのかっていう話ですね。それはこうやって答えを言うと、セルフトークでコンフォートゾーンが変わるからなんですよ。ほとんどの人がこの過去の情動記憶に従って作られたブリーフによってセルフイメージが決定付けられています。そのセルフイメージによって出てくるのがセルフトークなんですね。セルフトークっていうのは何も言葉に対して相手に訴えかける、伝える声だけではなくて、自分の心の中でつぶやくような繰り返されるものも含めたものをセルフトークと言います。で、このセルフトークが繰り返されると、なぜ、まあ、過去のこのブリーフが強化されるかっていうのも解説してるんですが、簡単に言いますと、このビジュアルと言葉と、そして、まあそういった機能が働くんですね。あと五感ですね。で、その情動記憶が何度も何度も、まあ、刷り込まれるわけですね。はい、情動記憶っていうのは、過去作られた、あなたの、まあ、ネガティブな、主にネガティブな出来事。で、もちろんね、ポジティブな情動記憶によって成功してれば、もっとセルフイメージを更新していって高めていけばいいんですけども、まずは、その情動記憶、というものが、結果、ブリーフシステムを作り上げて、セルフトークを生み出している。そこの構造を理解した上で、セルフトークの重要性というものを理解して、言ってもらいます。はい。その結果、セルフトークでコンフォートゾーンが変わるという解説を行っていきますので、それでは、引き続き資料をもとに続けていきます。
はい。じゃあ、 コンフォートゾーンを広げてあげる第2回目ですね。まずセルフトークで、あなたの自己イメージを高めるという話から始めます。セルフトークっていうのは、もちろん言葉に出して喋る、てる内容ですね。言葉、もそうなんですが、自分の中で、言葉に出なくても思ってる言葉とかですね、例えば ある人から、あなたは、男前ですねって言ったら、いやそんなことないというふうに心の中で思ってたり、いやあるいは、もちろん男前だっていうふうに、考えてる、そういうふうに言葉で、出さなくても気持ちの中で、トークしてる、こういったものもセルフトークの中に入ります。でそのセルフトークっていうのは、セルフイメージ、とブリーフシステムの集合なんですね。セルフイメージというのは、あなたの心の中で思っている自己像、自分のイメージですね。これは過去の信念体系であるとか、これマインドと言ってもいいですけども、心のプログラムですよね。これの集合がセルフイメージとなって、現在セルフトークっていうのを生んでるわけなんです。ですので、あなたのセルフイメージから生まれたセルフトークを繰り返すたびに、過去の思い、情動と言いますけども、思いや情動や他人の意見があなたのブリーフ、信念体系の中に、組み込まれているんですね。で、それとともにコンフォートゾーン、快適な空間、現在のコンフォートゾーンが決められて、いきます。ですので、僕たちっていうのは、セルフトークをコントロールする必要があるんですね。そうしなければ、セルフトークによって、私たちがコントロールされることになっちゃうということです。自らセルフトークをコントロールできるようにしてもらいたいんです。で、このセルフトークをコントロールしないとどうなっちゃうかというと、例えば、まずセルフトークの中でしまったとかね、なんて俺はバカなんだとか、こう自分の中で内省的に、言ってしまう独り言を、先ほどね、説明しましたけども、独り言を指してます。で、この独り言って言っても、それは言葉だけの問題じゃなくて、ここでは、言葉の他に、ピクチャーですね。こう映像、そして、エモーション、情動というのが、セルフトークとともに、このワーズ、ピクチャー、エモーションというのが当たります。例えば、野球でもサッカーでもいいですけども、何かの試合でね、選手がしくじった場面を、こう、その選手に何度ビデオで見せるというのは、間違ったコーチングなんですよ。なぜならば、何度も見せることによって、その度にその選手の頭の中では、言葉とピクチャーとエモーションが、こう、しくじったことに対する、その選手の臨場感を上げてしまうことになるんですね。ですので、選手のビリーフシステムにしくじりを取り込ませてしまうという結果になります。でもちろん、選手にこうスコトーマがあって本人が気づいてないということもあるので、失敗を一度は見せて指摘することは必要ですけれどもね。しかし、そういうふうにすると、失敗のシーンというのが、二度と見せなくてもいいわけなんですよ。セルフトークっていう言葉も、ピクチャーを喚起して、それがまさにその時の五感感覚を呼び覚ますんですね。当然その感覚っていうのは情動とともになってますから、セルフトークっていうのがまさに実際の体験を思い出す行為だというふうに考えておいてください。ですから、 自分が過去に失敗した時を思い出して、そこでしまったというふうに独り言を言った場合に、必ずそこにまつわる言葉、ワード、ピクチャー、エモーションがくっついてかかるんですよ。ですので、なんでセルフトークが重要なのかっていうと、セルフトークを繰り返すたびに、それが自分とはこういうものだというセルフイメージを作るからなんですよ。じゃあ、なんでセルフトーク、セルフイメージという順番で作られるかっていうと、セルフトークをすると、ワーズ、ピクチャー、エモーションがくっついてくるからですね。その言葉の臨場感が高まって、さらにブリーフシステムが取り込まれて、過去のブリーフシステムを強化してしまうということですね。ですので、ポイントっていうのは、セルフトークの言葉はピクチャーを喚起し、さらに五感の感覚を呼び覚ますというふうに覚えておいてください。で、なんで人はネガティブなセルフトークになるかっていうと、この脳というのは、あたかもね、その失敗をもう一度体験したのと同じ臨場感が生まれやすいんですよ。で、こうしたセルフトークを繰り返せば繰り返すほど、その失敗というのがブリーフシステムに組み込まれていきますよね。それが否定的なセルフトークが持つ問題なんです。で、セルフトークを何度も繰り返すと、それは自分とはこういう人間であるという、今度はセルフイメージを作るんです。セルフイメージというのが、世間では私たちが自我というものですね。例えば、実際には一度しか起こってない出来事に対しても、セルフトークを繰り返すと、何度もそれを経験したのと同じように自分の自我に取り込まれてしまいます。他人の意見も同じで、何度も繰り返しそれを聞かされることによって、セルフトークと同じ効果をもたらしているんですね。で、例えば、確かにそうかもしれないというセルフトークを生み出して、それがセルフイメージの中に直に取り込まれてしまいます。これが潜在意識とか無意識の中に入り込むっていうことですね。そうすると、あたかもそれを体験したかのように、またブリーフシステムに取り込まれて自我ができてしまうという、このサイクルなんです。で、他人の話を聞いている時っていうのは、人は話している人の言葉に対して3倍の速さで自分自身に言葉を発します。で、その話が止んだ時は6倍の速さになるんですね。で、マインドの内部で起こる会話っていうのは消えずに脳の神経細胞に蓄積されていきます。その結果、たとえそれが事実と異なる言葉であっても、そんなことはお構いなしに、あなたのブリーフが強固になっていくわけですね。ですから、まあ、セルフトーク一つで、車の事故なんかも起こしやすくなるんですよね。例えば、奥さんが旦那さんの出勤時に、車でね、あなたは事故を起こしやすいんだから運転に気をつけてねっていうふうに言うと、旦那さんは、そうだ、俺は事故を起こしやすい人間だというふうに、過去に事故を起こした時のことを思い出しているわけです。そうすると、さっきも言ったように、ワーズとピクチャーとエモーション、言葉と情景と情動で事故を起こす臨場感が高まるんです。で、次の事故につながるという順番ですね。ですので、もう一度言いますと、セルフトークっていうのは、ワーズ、ピクチャー、エモーションを伴って、五感を、こう、感触を含めたピクチャーとエモーションで成り立っているので、セルフトークはまさに再体験するのと同じ効果を持っているというわけです。で、このセルフトークでコンフォートゾーンが変わるっていうお話の前に、もう一度ね、このネガティブなセルフトークっていうのが、なんで出やすいかっていうとね、人というのは大抵ネガティブなことが記憶に強く残ってるからです。ネガティブな記憶が現在のコンフォートゾーンを作ってるっていうことですね。 ほとんどの人というのは成功した体験が強い情動記憶として残らないんですよ。ですので、ポジティブなセルフトークに本当はならないんですね。なので、ポジティブなセルフトークをしても、強い情動が乗らないために効果が薄いんです。セルフトークの大半はネガティブな内容なんですね。どうしてネガティブなセルフトークになっちゃうかというと、人は大抵ネガティブな記憶に強く残るからということです。まあそういう意味で、私たちが見えているものというのは失敗の総合でもあるわけです。この目の前の現実世界は失敗の結果であると言えます。だからこそ、その失敗の結果から抜け出すことが大切なわけですね。で、ここでセルフトークをコントロールすることによって、セルフトークでコンフォートゾーンが変わるという話に移ります。で、私たちのセルフトークをコントロールする必要は、今までの話の通りなんですけども、それが加えてマインドを変える原則の一つだというふうに理解しておいてください。そうしないと、私たちがセルフトークによってコントロールされてしまうことになるわけです。セルフトークをコントロールしなければならないのは、マインドを変える原則だからということですね。これちょっとさっき話したことが出てきましたけども、このポジティブなセルフトークをしても強い情動記憶として残らなければ意味がない。そこで、セルフトークをコントロールする必要が出てくるということです。ですから、まず最初はネガティブなセルフトークをしないトレーニングから行います。例えば、自分は一体どうなっているんだろうといったネガティブなセルフトークは完全に取り除くなくてはいけません。なぜかというと、例えば、だから自分はバカだと言われるんだという具合に答えてしまうからです。それがセルフイメージを一層下げることになって、さらには自分に対する自己評価を下げてしまうことになるからですね。その次に正しいセルフトークをすることが大変重要なんです。で、効果的なセルフトークをすると、新しいセルフトークがどんどん作られることになりますので、その結果、コンフォートゾーンが変わるということなんです。そして、コンフォートゾーンが変わると、スコトーマが外れて、今あるラスのフィルターも変わるわけですね。ラスっていうのは、脳幹模様体不活系という、その、現実を映し出す評価軸ですね。ここが、コンフォートゾーンが変わることによって変わるということですね。つまり、今まで、今まで見えてなかったものが見えてくるわけです。ここで継続的に行うアファメーションというのが、マインドを変えるための非常に強力な手段だということも言えるわけですね。まとめますと、セルフトークでコンフォートゾーンが変わるということです。で、ポジティブなセルフトークをしても、強い情動記憶として残らなければ意味がないわけです。だから正しいセルフトークをすることが重要です。そうすると、新しいセルフイメージが作られます。そして、前回も説明しましたけど、新しいセルフイメージがコンフォートゾーンが変わってコンフォートゾーンをずらしていくという順番なんですね。ですので、今回はそのセルフトークを変えることによってセルフイメージを変えて、その結果、新しいコンフォートゾーンがずれて上がっていくということを理解しておいてもらえたらと思います。コンフォートゾーンが変わるというお話でした。ありがとうございます。
はい、正しいセルフトークを行うことがいかに重要かということを理解していただけたかなと思います。それによって、あなたの新しいセルフイメージが作られます。そして、コンフォートゾーンが広がって上にずれていくということですね。で、今週のワークです。 まずあなたの失敗の結果から抜け出してネガティブなセルフトークを解消するためのワークを行います。多くの人は失敗の結果そのブリーフが作られて、マインドのプログラムが出来上がっているんですね。ですから失敗の人生を繰り返しがちなんです。それはどうしてかっていうと、ネガティブなセルフトークが繰り返し行われているからですね。そのためには失敗の結果から抜け出してセルフイメージを高めるためのポジティブなセルフトークを行うということです。じゃあどうすればいいかっていうと、はい、具体的にあなたが今まで、失敗した出来事を思い浮かべてください、はい、何でもいいです。これしくじったなとか、何度も何度も、まあ、両親ですとかね、親、兄弟から、あなただからダメなのよというふうに言われた経験の元となっている出来事とかですね、そういった失敗体験を思い出してください。そして、その失敗体験に対して、自分がこれまで発してきてた言葉、セルフトークを思い返してください。ここでまだほとんどの方はネガティブなセルフトークが出てるはずです。じゃあ例えば、電車に乗って携帯電話をなくしたっていう失敗談があるとしますよね。そうすると、ああとかね、落としちゃってどうしようとか、こういう経験はあると思います。携帯でも財布でも免許証でもね、パスポートでもいいですけども、何か大切なものをなくしたこと、その失敗だ、そのイメージをして、その時に自分で思った言葉、ネガティブなセルフトークを思い返してください。で、自分がネガティブなセルフトークをその時してたという認識を行います。はい、認識ができたら、同じ出来事のシチュエーションで正しいセルフトークを自分なりに考えて言葉に発してみます。はい。で、僕の例でいきますね。新幹線の、最終で、東京から岡山に帰ってきた新幹線ですね。で、その時に座席のシートが横はもう空いてたので、そこに携帯電話をポンと置いてたんです。その記憶があって、改札を出て、携帯電話がないことに気づいて、あ、隣のシートに置きっぱなしにしといたな。はい。この時僕は、携帯忘れたから、忘れ物を、届け書にもう届いてる頃だから、あ、ラッキーだな。最終でなくしたから、落としたからラッキーだったな。必ず、車掌が届けてくれてるだろうな。これですね。ここではネガティブな言葉、セルフトークは全くないんですね。で、仮に、誰かが、取っちゃったと。こう、まあそういう人はなかなかいないんですけども、まあ仮に出てこなかったとしますよね。その時は僕は、もうそこも、セルフトークしてるんですね。で、その時はどういうかっていうと、なくなるようになってたから、次また新しい携帯が変えて嬉しい。そして機種がランクアップするから誇らしい。だけですね。はい、じゃあ、それ、お金がまたかかるじゃないかと。はい。そういうふうに思われる方は、僕の場合もそれを想定しますよね。じゃあ、また10万かそこらかかるかもしれないと。その時は、また稼ぐネタが一つ増えた。いい機種を買うために働けるチャンスが舞い込んできたというふうな正しいセルフトークを行うわけです。はい、このようにあなたの失敗談で、失敗談はできるだけ情動記憶に訴え、かけられるようなこの失敗談にしてくださいね。それによって現在のブリーフが作られて、 マインドというフィルターによって現在が見えてるわけですね。現実が作られてるわけです。はい、ここを変えていくために、今日から正しいセルフトークを行うトレーニングを行います。よろしいですか？失敗談をイメージします。そして、ポジティブな正しいセルフトークを繰り返し、いろんな角度から想定して、自分で実際に言葉を発してみてください。で、心の中で思うようなネガティブな言葉を削って、ポジティブな思いに、チェンジするっていうことですね。はい。このワークによって、セルフトークというものが、ブリーフを変えていくというトレーニングを行ってもらいます。はい。では今度はまた次回ですね、コンフォートゾーンを広げてあげる具体的な方法についてまた触れていきますので、楽しみにしておいてください。どうもありがとうございました。